主イエスキリストの皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。アクリル板があるのでマスクを取らせていただきます。今日開きましたこの第一ヨハネ5章の4節の言葉は、先週東京安定教会で秋元牧師が第二礼拝、夜の東京カリスマ世界でも話されましたけれども、語られた今年度のダライトベータのアガペですね、永遠の愛の恵みの光っていう私たちの教会の、群れ伝体に対する神様からの言葉です。これが念頭の御言葉で、ここからメッセージを今日語りたいと思いますけれども、今日はですね、東京安定教会で先週1月1日第二礼拝が今年度の新年度礼拝になりますので、毎年外礼拝でやってますけれども、その時にパウロ牧師が語られた全部ではなくて映像とかいっぱいあったので、そういうのとか、それからありえない話もされていますので、そのイスラエルの映像を見た後に、なぜいつもイスラエルからスタートするのかということをちょっと話された後、この御言葉のお話をされていますので、まずそれを皆さんに見ていただきたいと思います。で、パウロ牧師ご自身が語っているのを、今日はだから1分動画じゃなくてこちらですね、その後賛美をして、この御言葉を今日メッセージで分かち合いたいと思っています。それじゃあよろしくお願いいたします。
例年今日はですね、
1月1日
も11月ですね、先生、そこで礼拝をしています。でそれは、年度のスタートの礼拝となるわけですね。でどうしてそうしてるのかというと、イスラエル人としてイスラエルから年度をスタートしなさいとこう言ってるわけですね。これに関しては何度も説明しているようにですね、皆様日本人とかアメリカ人とか中国人とか韓国人とかいろんな国籍があると思うんですが、クリスチャンはね、いろんな国籍があったとしても、真の国籍は天の御国なんですね。神の国、今で言えば天国、神の国ですね。で神の国のものとしてしっかりと自覚を持ちなさいということです。神の国とこの世のものは違うのは、神の国は地が中心でこの世はそうでないと。そして何よりもですね、永遠であると。私たちは永遠の存在であり、神の国のものであることを自覚するというのは非常に大きな意味合いがあるということを言っております。そしてですね、神の国のものとして自覚し、神の国からスタートしなさい。もちろんここはもう日本ですのでね、神の国ではないんですが、意識としてもう神の国から使わされたものとしてスタートしなさい。各々一人一人にですね、神様の召しがあります。召しを気がついている人も気がつかない人もいるんですけども、それは選ぶことができます。もし召しを選ばなくても天国に行けます。素晴らしい永遠が待ってますが、しかし悔いが残るでしょう。この世においてね、主の使命をやれなかったっていうのは後になると悔いになると思います。しかし選べば何があるかっていうと、そこでいろんな困難とか問題も起こりますが、主の特別な働きと技をですね、見ることができ、そして人生の目的を全うすることができると、こういうことですね。で、使わされたものとして、一年をスタートしなさいと、こういうふうに言ってるんですね。ですから、私たちは永遠の神の国のものであり、永遠にこれからね、神と共に生きるものであり、そのものとして使わされてきたものであり、使わされてきたものとして使命を全うするというのは重要な事柄であるということをね、覚えておいてください。で簡単に聖書の方で見ていきたいと思うんですが、ここでこう言ってるんですね。神から生まれたものは皆世に勝つからです。神から生まれたものって何かというとですね、イエス様の十字架を信じて神聖したもので、神様を信じたものです。ですから皆さんですね、だから私たち一人一人は神から生まれたものなんですね。生まれたものの特徴はですね、罪が完全に許されている、永遠の命が与えられている、これが一つの特徴ですね。でここは皆って書いてあるんですね。みなってのは何かっていうとですね、みんな、だから神から生まれたものは全員と書いてあるんですね。そしてね、 世に勝つって書いてあります。だから神から生まれたものは全員世に勝つ。いろいろな問題とか困難の中で主の勝利を見、主の技を見ると、こう言ってるのです。でこれからですね、コロナちょっと分かんないですね。北海道がすごい増えてきたでしょ。北海道が増えてきたっていうのは寒気が蔓延するってことを表しているわけですよね。ですからこのまま抑えられていくことを望みますけれども、そうでない可能性もあると。コロナの問題もあるし、経済の問題もあるし、国際間の問題もある。我々の生活とか人生に何が起こるかわからないと、こういう状況なのですね。しかしね、私たちはですね、神様を信じてない人と違うんです。だから信じてない人はね、神様を信じてください。それは何かっていうとね、必ず勝利を見るって書いてあるんです。だから皆さんね、勝利を見るのです。勝利を見るのです。この間、献金の事柄を見てましたけどもですね、その中で面白いことがあるんですね。何かっていうとですね、経済的に追い詰められた人ほど主が支えてくださる奇跡を見てるんです。勝利を見てるんですね。で皆さんね、私たちは勝利を見る。だから恐れてはなりません。いろいろな問題とか困難とか病とかいろいろ来る中でですね、勝利を見るって書いてあるんです。しかし勝利を見てないじゃないかっていうかもしれませんけども、条件があるんですね。ここでその条件というのは何かっていうと、ここに書いてあるように、私たちの信仰です。信仰が条件となり勝利を見る。だからおそらく社会的も国際的も厳しい状況になるんですが、私たちが信仰を用いるとその中で勝利を見ると、こういうことが起こってくると。だから今年の歩みにおいてはですね、いろんな困難なことが起こると思われますが、しかし私が信仰を用いることを通して勝利を見るということが起こってくるわけですね。じゃあ信仰ってのはどういうふうに用いていったらいいのか。私は信仰が苦手だって言った時にですね、神の言葉に従うってのは信仰です。で皆さんの疑いが不信仰ではないのです。疑いは必ずあるんです、人間っていうのは。しかし疑いがあったにしろ、神様の言葉に従うかどうかっていうのは大きなポイントです。例えば求めなさい、そうすれば与えられますという言葉があります。私は祈り始めた時にですね、祈りが答えられるのかと思いました。疑いいっぱい。しかし私は求めなさい、そうすれば与えられますっていう、その神様の言葉に従ったんです。そしたらですね、偶然が始まりました。私こんな幸運なんて見たことないと思いました。でも次の週は怖いなと思ったら、次の週も偶然が続きました。私はこんな幸運見たことないと思いました。で次の週は危ないと思ったら、次の週も続いたんです。そしてその時分かったんですね。ああ、これ神の答えだ。どうして私はね、神の答えに気がつかなかったのかっていうと、疑いでいっぱいだったからです。しかし疑いでいっぱいだったんだけど、私は神の言葉、求めなさい、そうすれば従いますに立ち、従いました。それ信仰を使ったことになったんです。私は不信仰のど真ん中にいると思いましたけども、違ったんですね。私は信仰を使ったんですね。つまり疑いに乗らなかったのです。それでこの信仰を使う中心はですね、3つです。信仰は山ほど使い方がありますが、一つは何かっていうとですね、祈る。これが大きなポイントです。それとね、従うです。従うことは重要な意味合いがあります。教会がですね、日本全国に100近くあるわけですね。でその時どうしたのかっていうと、ロバート・ユニーさんたちが来た時に言われたんですね。 予言を通してね、日本中に教会ができる。で、私はね、興味もなかったし、そんなもんかなと思ったんですね。ただそれに従って動いていきました。そしたらですね、日本中に教会ができてきたんです。TLEA の人はよく知らないと思うけど、こういうケースはね、日本ではほとんどないんです。じゃあその時に何が起こったのかっていうと、神の言葉に従って住んでた。これが一つ大きなポイントとしてあります。そしてですね、3番目はどうするかっていうと、感謝する。信仰の使い方にはいろいろありますが、この祈る、従う、感謝するが中心です。感謝することを通して何が起こるかっていうと、問題とか困難が起こった時に、その後ろに神の素晴らしい計画が起こるんです。ペニ君が脳障害の時に、一生治りませんって言われました。宣告されたんですね。そしてですね、知能が発達しないと、生活やっていけないと、こういうふうに言われたんです。で、その時にですね、全てを感謝するっていう言葉を通して対応しました。どうしてかっていうとね、全てを感謝する、脳障害を感謝する中で、その感謝の後ろに神の素晴らしい計画がある。私は思ったんですね。感謝しながらね、素晴らしい計画って何だろうと。二つ感じました。治っちゃうか、障害があっても栄光を表すか、どっちかだと。そしたら祈ってたら治るって言われたのね。そしてね、治っちゃった。で、この時に信仰を使うことを通して変更が起こりました。で、問題とか困難に皆さんいろいろ出会うと思います。出会ってる人もいると思うんですが、まずですね、皆さんの考え、感情を通してその問題困難を考えないでください。言葉を通して問題困難を見るのです。そうすると何が起こり始めるか分かります。それに立つのです。ここで信仰によって勝利を得る書いてあるんですね。だからもし皆さんがですね、神の言葉をまず第一に出して、神の言葉を通して物事を見なければ、それは信仰ではなくて不安です。神様助けてっていうのはですね、神様に助けてっていうのは信仰ですけどですね、これは一番下の信仰です。約束があるのですね。主を愛する者は乏しいことはないとかね、主を第一にするものはね、その約束に立つっていうことはですね、重要な意味合いがあると思います。でもおそらく今年度は非常に厳しい時代になると思います。しかしですね、それは神様のいない時の話で、御言葉の約束のない時の話で、私たちが御言葉の約束に立ち、御言葉の約束に従うならば、試しあるにしろ神の大きな勝利がなります。それは皆さんの人生においてですね、それから神の働きにおいて、大きな言葉を見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。
はい、そこまでで結構です。はい、これが新年度礼拝で語られた言葉なので、ぜひ心に留めておいてほしいと思います。と、まあ、イスラエルから霊的イスラエル人として私たちは、この地に使わされ、そして使命があるということをね、知ってください。そして今年は、厳しい年になると思うけど、この信仰を通して神様をね、勝利を見ていくということを、ね、覚えてほしいと思います。それでは3秒した後に、またお話をしたいと思います。それでは3秒止めしたいと思いますけれども、新しい、の3秒をしていきたいと思いますが、最初の詩編はですね、ちょっと昨日練習したんですけど、まだ歌えないので、今日は音源と歌ってるのがありますので、それをピアノと一緒に流してもらいながら、歌って覚えていきましょう。こういうことはそういつまでもしませんので、ちょっとね、昨日練習したけどまだ歌いきれなかったんで、これは76番の詩編126編です。別の詩編もあるので、もっと他になるか、今日はこれを賛美してみたいと思います。じゃあよろしくお願いします。 もう一つ31番の8首の31番の絆っていうとてもいい歌の賛美ですけども、これを賛美したいと思います。
君が笑顔を取り戻すため、今何ができるだろうか。しませるためじゃない、海の苦しみの始めなら生み出される喜びの日が来る。だから顔を上げ、光にあげて、また次のページを綴ろう。下ろして共に歩もう、そのままの君でいい。神様は試練と共に脱出の道を備えてくれる。だから大丈夫、勇気を出して、何も恐れることはない。
天への傷 14番の国籍は天にあり。主イエスと共によみがえった上にあるもの求め続けよう。そこには主が賛美します。御座に座る方にこれを賛美している方に入ります。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについて行きます。誉れあれ賛美 方に子羊に栄光がとこしえにあるように贈られた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方勢いと誉れと栄光を捧げ心からあなたを褒めたたえます。おまだだ子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方勢いと誉れと栄光を捧げどこまでもあなたについて行きます誉れあれ賛美あれ御座に座る方に子羊に栄光がとこしえにあるように誉れあれ賛美あれ御座に座る方に子羊に栄光がとこしえにあるように常しえにあるように恵みあれ恵みあれと主はおっしゃいます。愛する子よ安心しなさい。私の恵みがあなたのうちにあふれこの恵みによってあなたは信仰を用いて歩むようになると主はおっしゃいます。あなたが通ってきた人生は無駄だったと思っている者たちがいます。しかしそうではありません。それは無駄に見えました。しかしその無駄に思えたことのすべてを私はこれから無駄でなかったことを祝福に変わるのを見せていこうと主は仰せられます。あなたの前にいろんな問題が許されています。そしてこれからもっと厳しいことが許されていきます。しかし愛する子を喜びなさい。私はその困難や問題それを通して私は私の愛がどれほど大きいかをあなたに教えていこう。あなたは多くの人の証を聞きました。しかしあなた自身がその証を自分のものとする。私はあなたの人生に許されるすべての困難を通して私の愛の高さ、広さ、深さを具体的に教えます。それにふさわしくない。あなたはそう思っていますが、その通りです。ふさわしくなどありません。でも私の十字架の恵みは、そのふさわしくあなたを私の愛と清さで覆い、復活した私はあなたに勝利と栄光を表していこう。愛する子よ信じていなさい。私を信じ私の言葉を信じていなさい。いやたとえ疑いがやってきても恐れがやってきてもそれでも言葉に立っていなさい。私はその時あなたを私の愛で包み恐れから解放し勝利を具体的に与えていこうと主は仰せられます。あなたはこの年多くの困難に巻き込まれていきます。でもそれ以上に私の愛の大きさと神の素晴らしさを知り驚くような勝利と栄光を見ていくようになると主は仰せられます。
もう遅い手遅れだと思ってはなりません。神の言葉はすでに生きて働いています。この修復の御業はあなたのうちにも始まっていると主は言われます。今ここからあなたの人生は新しくなります。私の言葉に信頼し期待しなさいと主は言われます。
あなたは傷つきました。そしてまたあなたは人を傷つけました。しかしそのことさえも私の手の中で祝福に変えるのを見て驚くでしょう。あなたもそしてその周りの方々も罪とであることを覚えなさい。それゆえどんなに一生懸命生きていてもすれ違いぶつかり合い傷つけ合っていきます。諦めないでもありません。そのすべてのことを感謝しなさい。その時その傷から 真珠が出てくると主を抑えます。そこから深い癒しと、そこから素晴らしい神の恵みの技が現れてくると主は言われます。それは宝にさえなるでしょう。あなたは許すことを知り、許されることを知り、ますます深く神の愛の大きさの中にあなたは入っていくようになると主は言われます。愛する子よ、私のところに来なさい。何一つ無駄などなく、すべてのことが益となる、この御言葉の真実をあなたは深く知るようになると主は仰せられます。あなたは救いの源、祝福の源、あなたを通して私は救いの手を、祝福の恵みを注いでいこうと主は仰せられます。50番のイエス様ありがとう。
イエス様ありがとう。私を愛してくれて、私も愛します。賛美と感謝を持って、イエス様ありがとう。すべてが益になるから、喜び栄光捧げます。
ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊様のご臨在ありがとうございます。新年度が始まって、今年度の群れに与える御言葉を答えきてありがとうございます。救われた人一人を心から感謝します。特別賛美を心からありがとうございます。インターネットで礼拝されている人一人ありがとうございます。長崎エレサム教会の主の牧師であるあなたが、この地に、この町に、そしてこの時代に牧会しておられる素晴らしいあなたのためを心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して私に語り、御言葉を通して私の信仰を養い、あなたが用意されている勝利と祝福を具体的に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。私イエス様、あなたに期待いたします。信じます。感謝します。イエス様、心からあなたを愛します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤー。